茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストはプロインタビュアーにしてプロ書評家吉田豪さん。今月は毎回ツイッターで寄せられた質問をもとに梶原茂がプロインタビュアー吉田豪さんにインタビューしていきます。第4回の今日は吉田豪さんが相手の心を開かせるために使いこなすありとあらゆるテクニックについて伺っていきます。相手の心を開かせる吉田豪さんの武器とは。今朝のキーワードはプロインタビュアーの武器。
さあ続いてのツイッターの質問、いやマメッチさんからいただきましたが、はいはい、その人の魅力を引き出すためどんなことに気をつけてインタビューしてますかというのはこれまでの吉田豪さんの話の中にいろいろ出てましたね、
まあ、そうですね、本当にいい話をいかに引き出してそれを笑いにするかですよね。
笑いにする
僕のテーマなんですけど、まあやばい話も多々出るわけですよ、普通だったら削んなきゃいけないような話だったりもするわけですけど、
そのまま出てるの結構ありますね、
それあの僕が笑えばギャグになるんじゃないかってなんですよねみたいな。
だから郷さんの中にはガハハハハハハが出てくるわけですか。
あれがあると、あこれ笑っていい話なんですよって合図だったりするんですよ
あれは毒消しの
毒消しもあります、
合図なんですね、
あとだから本当にヤバすぎるような話、あの現場でもなるべく笑いますけど、例えば原稿にしてするときも、これきついなって思うときはカッコ笑いを相手の方に入れたりしてギャグですみたいな逃げ道にすると通ったりするっていう。
それはいいテクですね。
でだからそうですね、自粛はしないっていうのがテーマなんですよ、本当この仕事してると先に削っちゃうんですよ、結構これやばいから入れてもしょうがないなみたいな感じで、そういうのやってもしょうがないっていうか、本当経験で分かったんですよね、意外と通るっていう僕が取材するような人は特に意外とそんな気にしてない、面白ければ OK になったりするっていう。
いやそのね、あの自粛規制っていうんですかね、なんとなくインタビューするときのお約束で、特にあの放送なんか生放送で、インタビューするときにはね、僕も結構割とズバズバ聞くタイプではあるんですけど、ここはやっぱ触れちゃまずいだろうなとか、なんかもうそこから先黙られちゃうだろうなってことはあまり言わないようにっていう、下調べってそのための下調べである場合もありますよね。
地雷はどこかって、
そう地雷で徹底的にもうね、もうこれ地雷を踏むんだっていうね覚悟でやればいいけど、それほどではないなっていう場合にはこれはあらかじめ排除しとこうと、例えばあの、人の政治信条であるとか、特に宗教であるとかですね、
一番デリケートな問題、
デリケートな問題ありますよね、そういうことについてはちょっと避けとこうなということで知っとかないと、とんでもないことになるわけですよね。
僕でもたまにその辺もなんかね、トラップ仕掛けたりしますからねあのわざと宗教の専門用語を使ってみると急に心開いてくれたりして
それすごいですね。
面白いんですよ。
その業界、またその集団でなければ、分からない言葉をさりげなく使う。
そうです。たまにやります、それ。
そうすると、この人分かってるなって、ね、ドカーンときますね。
あれっていう感じになる。
あれですよね。それいい勉強した。それは絶対ありですよね。自分たちの仲間内ではもう当然な言葉なんだけど、その言葉をさりげなくすって言うと、
そうです。
ひょっとして郷さんもっていう感じですよね。
そうです。
うまいな。
使えるものは何でも使えますよ。
そうですか。それはあの新宿2丁目に住まい続けるということにも関わってることですかね。
それはまた微妙に違いますけど、まあそれもネタ作りプラス、まあ、きっかけ作りの一つですよね。
いうきっかけになりますよね。何ゴーちゃん2丁目なのっていう感じで、いきなり向こうは心を許す感じはあるかも分かりますよね。
芸の方の心開きっぷりはすごいですよ。名刺渡した瞬間の変化とか、
あ
やったーって感じになりますよ。
地方でお聞きの方で お分かりない方もいらっしゃいますが、新宿2丁目といえば、いわゆるそのね、ゲイのメッカ、
日本有数のゲイタウンですね。
もう世界有数ですってね、私も行っていろいろ取材しましたけども、そこに住んでるって言うとまず最初に、そういう人なんだ、
まず誤解がすごいあって、実はあそこに住んでる人って、歌舞伎町に勤めてるホストとか水商売の人ぐらいなんですよね。
住んでるのは
そうなんですよ。あの結局ゲイの人とかって二重生活する人が多いわけですね。あの完全にカミングアウトするわけじゃない感じで、しかも家賃とかも安いとこなるべく一本で来れるとこに住んで、夜だけこっちに来るがメインなわけですよ。
なるほど。
逆に住んでる人いないんですけど、あのまあね、そこ住んでるってことで、 同じグループみたいな感じになるわけですよ、急に。
そりゃ話しやすいでしょうね。
突然話題変わりますからね。面白いですよ。あの、どこ行ってんのみたいな。行かないですよって感じなんですけど、変わるんですよね。
いいなあ、うん。あらゆるものをそういうふうに武器に使えるということですが、ひとこさんはそもそも、すごい読書家ですよね。
読書ですね。まあ、ろくな本は読まないですけどね。
でも、それ含めて、全部で、例えば月に何冊ぐらい読むことの仕事入れてです、もちろん仕事。
いや、でも本当にあれですよ。あの、読んでる本はあの漫画とタレント本ぐらいなんで、でも、まあ、誠意には一切役立たないもの
しか。タレント本だって、あれですよね、すごい数出てますよね。
そうですね、多分蔵書量は日本一ぐらいは持ってるんじゃないかぐらいにはなってますよね。そこに限れば。
そうですか、何冊ぐらい今。
まあ、4000は超えてると思いますね、確実に。なんだろうな、5000近くなってんだとは思いますけど。
5000近くなったら本当に安アパートだったら抜けちゃいますよね、
うん、そうですね。部屋の9畳の部屋の壁全部埋めて、真ん中にも本棚3列ぐらい作って、それが埋まってる感じです、ね、
図書館じゃないですか。
図書館ですよ、完全に。
あ、吉田文庫ってできますね、う
ん、死んだらそのまま出せますよ。大谷文庫みたいになります
ね。そうですよね、それタレント本の収集家でもあるんですが、自らそのタレントをターゲットにインタビューするっていうようなことを考えたのはいつ頃なんですかね。
まあ、本当この仕事始めてからですね。この仕事始めてから、あの、まあ、当然普通にいろいろ本とか読んでたんですけど、まあ、タレント本が評価されなさすぎてることにはだから気づいてたっていうか、ぶっちゃけだからそのライターやってるじゃないですか。あの、で本の紹介とか雑誌とかって意外と読んでもいないで書かれることが多々あるじゃないですか。あの、一緒についてきた紙リリースを見て抜き書きだけでとかが、それは良くないっていうのを教えてくれた会社だったわけですよ。
ちゃんとです
ね、ものすごい短い文字数でもビデオでも何でも見て書けっていう、
えらい
ってとこだったんで、で読んでみると面白いことが書いてあるわけですよ。あの、今のブログとかは例えば本当炎上しないために結構自粛しますよね、
はい、
本当に、まあ、そんなに見てないようなものぐらいじゃないですか、感情をむき出しにするのって。だからそのアイドルの方とか、大人気じゃない人が中心ですね、はい、大人気な方っていうのは大体もう当たり障りのないことを書く。でもタレントもって本当ファンしか読まないって前提だから、言わないでいいこといっぱい書いてるわけですよ。なんでこれ書くのっていうのが多すぎることに本当衝撃を受けて、これ掘ってみようっていう風になっていって、
は
あ、ね、最初好きになったのがガッツ石松さんとかね、本当山椒慎吾さんとかそういう、
はいはい、
言わないで女性遍歴書きまくり型の人たちにやられて。
そうですよね。
なんでこんな各国で売春した話とか書いてるのこの人たちとか思うわけですよ。
売春自慢を書いてる。
売春自慢は多いですね、70年代。で、そういう話を本人にしたいっていう。
で、本人はあれですか、そういうことを言われると、その、なんとも言えない、その、隠したい過去だっていうんで、かたくなにやめてくれみたいな話にはなんないもんですか。
取材受けてくれる時点で大丈夫な人ですよね。
ああ。
そこで心の広さもわかるし、
そういうことですよね。
そこ来るような人だったら、このぐらいのツッコミは喜んでですよ、当然。
今、吉田剛さんがインタビューに来るっていう時には、ある程度される側も覚悟してっていうか、もうこれ本当のこと全部言っちまおうっていう構えですかね。
もうあるでしょうし、いやでもめんどくさいですよ。本当に名前売れたくないと思ってたからめんどくさいことになったなと思いますけどね。
吉田剛が来る人はやっぱ構えるでしょ
う。昨日あの元幸子さんっていう劇作家の人取材だったんですけど、はい、事前に言われましたからね、もうすでに本人が構えておりますそうなるわけですよ。それをいかに距離埋めるかっていうのはまためんどくさい仕事が増えた感じで。
そうですね。
まあ雑談ですよ。いかにもうくだらない話をしながらなんか本題に入るみたいな。
そうですね、うん、吉田剛さんのその例えばあの佇まいっていうか、まあ、今日の格好も含めてですね、あの髪の毛立ててる、はいはいはい、金髪にしてるも含めて、ちょっとパッパラパーな感じっていうのも大事ですよね、
はいはい、あの軽い感じは出したいのあります
ね。ですよね。
あのそこまで信用されたくないっていうのはこういうのに出てますから。
あのきちんとしたなんかネクタイして、で髪の毛もなんかこう七三に分けて、でいかにもジャーナリストですみたいな感じで、
それでそこまで理解されたら多分いろいろビジネスに誘われたりとかめんどくさいことになると思うんですよ。
そうですよね。
そこまで信用できない感じは出したいですよね。